ワクワク韓国ディープな旅。目まぐるしく過ぎていく毎日、ふと旅に出かけたくなることはありませんか？今週からスタートするワクワク韓国ディープな旅では、気軽に訪れしかも充実した韓国の旅をご紹介してまいります。最初の目的地はソウルのソチョンです。
이번역은경복궁정부서울청사역입니다내리실문은왼쪽입니다배화여자대학교로가실분은경복궁역
서울지하철3호선경복궁역요반대口を出て出口と逆の方向に少し歩いていくと、朝鮮時代の王宮경복군の白い塀が見えてきます。この白い塀に沿って左に曲がって少し歩いていくと、右手に경복군の西の門、ヨンチュ門があります。ヨンチュ門、秋を迎える門という意味です。なんとも洒落た名前だと思いませんか？日頃はあまり気に留めなかった四中門ですが、改めて見上げると王宮の入り口にふさわしい立派な造りと規模が印象的です。
이영추문에서이렇게맞은편을바라보시면
영추문の向かいに見えるのが今日の目的地서촌です。경복궁を中心に西の方にある町という意味で、西の村서촌と呼ばれました。朝鮮時代は文人の多い地域として知られていました。
今
日の目的地서촌に向かいます。有名な観光スポットや賑やかな大通りも良いのですが、路地を歩いていると意外な面白さを見つけることがあります。せっかくですから路地を歩いてみましょう。ヨンチュ門の向かいの路地を入ると、トンイドンのハノク村があります。静かな路地の入り口でシャッターを切っているフォトグラファーに出会いました。
大通りには
新しい建物やおしゃれなカフェなどが多いのですが、ここは時間が止まったように昔ながらの風情が残っています。その差を比べてみるのも面白いですね。路地を入ったばかりなので、これからどんな街が現れるか楽しみです。今日は撮影が長くなりそうです。
もむる時間と広じけちゃう。
路地の幅は2メートル足らず。その路地を挟んで韓国の伝統家屋ハノクが並んでいます。大人の背丈ほどの高さのハノクの塀は2メートルほどしかない路地を狭く感じさせません。塀は低く昔ながらの風情が残っていても、門にはしっかりとデジタル式のドアロックが設置されているのも面白いです。路地を歩いている学生たちも同じ面白さを感じているのでしょうか。
私たちが住んでいる地域では感じたことのない魅力があるような気がします。新しい何かが現れそうでドキドキします。
迷路のようにつながった路地を歩いていると道に迷うこともあります。しかし、ソチョンは広くないので、道に迷っても心配ありません。ハノクの塀に描かれたパステルカラーの可愛い絵を鑑賞しながら、ゆっくり歩いてみましょう。 の句が並んだ祖村の路地を歩いていると、ギャラリーのように塀に絵が入った額縁が飾られている家や、ショーウィンドウに並べられた小さな工芸品などを見ることができます。祖村が好きで、この町にギャラリーや工房を出しているアーティストたちの作品です。その中にハノクで開かれる個展のポスターが目につきました。
あ、여기그러니까개인전도하는구나여기그런갤러리가있는
ハノクで開かれる個展なんて素敵ですね。門があるけれど、ここは閉まっていて入り口ではなさそうです。ギャラリーの入り口は5メートル先だと書かれています。
個展が開かれる予定のハノクはゲストハウスでした。せっかくですから中に入ってみることにしました。
わあ、お、여기안에되게예쁘다。안녕하세요。お、
예쁜통에다이렇게두고있으면날로도이쁘지않
나요？네，여기는뭐가이렇게안예쁜게없어요。그냥놀러오고싶은데요나중에。네，
こじんまりとしたハノクは可愛い小物で飾られています。小物からは若い家主のセンスが感じられます。建物や門に囲まれたハノクの庭マダンと、部屋の中に展示された華麗な色彩の絵画作品が絶妙なバランスを保っています。画家のカンドキョンさんもハノクでの展示会は初めてです。
사실은이제전시준비하면서걱정도많이했던게작업을보시면알겠지만
作品を見れば分かると思いますが、個展を準備していて一番心配だったのは、モダンな色や材料を使った私の作品とハノクという展示空間が似合わないことでした。でも実際に展示してみると意外な面白さがあって満足しています。
너무잘나오지않나그래서좀만족하고있습니다。
ソチョンにはこのゲストハウスのように展示や講演が可能な複合文化空間としての役割を果たしている建物が多いのです。遠足という意味のソプンゲストハウスを経営しているペイクチンさんです。
청춘들이문화생활을하기가쉽지가않아요。저도청춘의한사람으로서서로공유할수있는문화를만들고자。
若い人たちが文化や芸術を楽しむ場所は多くはありません。私もそんな若者の一人です。そこでみんなが共有できる文化の空間を作りたいと思いました。またアーティストとも作品を展示できる機会と経験を分かち合いたいと思って、ハノクでの個展を企画してみました。
그런걸같이드리고자기획하게됐습니다。
たった3万5000ウォンで韓国の伝統家屋ハノクに泊まり、運が良ければ展示会やハウスコンサートも楽しめるのです。キョンボクンの西の門、ヨンチュムンの向かいの路地のハノクを見ながらまっすぐ歩いていくと大通りに出ます。この通りにはモダンな建物と古い建物が混在していて、ハノク村とは違う楽しさがあります。大通りの向こうにはソチョンを訪れた人におすすめのスポットがあります。韓国人が一番好きな短編小説の一つに数えられる羽の作家イーさんが暮らしていた家です。
こんにちは。여기가이상이실제살았던집인가요？
네，이상이살았던집입니다。네，
近代韓国を代表する詩人であり小説家でもあるイーさんが暮らしていた家は、一時洋服のリフォームをする店となっていたのですが、現在は記念館として運営されています。
겉으로는전면이통유리창이었는데이렇게들어와서
家の前面はガラス張りになっていますが、内部は昔のまま保存されています。ペイントが剥げていたり 違う柄の壁紙が貼ってあったりする壁もそのまま残されていて、時の流れを感じることができます。
벽지가그대로남아있어요。
Eさんの家に入っていくと、壁の本棚にはEさんの作品が並べられ、歩き疲れた訪問客が一休みできるテーブルと椅子が置かれています。素朴なカフェのような雰囲気でした。そしてその奥に見える大きな門、その先にはそれまでとは全く違う別の空間が待っていそうな異様な雰囲気を持った門です。
여기철문이있네요。문열고한번들어가볼게요。
門の向こうに広がっているのは、小説家 E さんの代表作「羽」をモチーフにして作られた空間です。門を開けると暗くて狭い階段が見えます。暗い階段を上っていくと、大人一人がやっと立っていられるくらいのバルコニーが現れました。E さんの小説「羽」は、遊郭で働く妻を持つある男の話です。妻が働いている時は家に入れませんが、その約束さえ守れば妻は夫にお金を渡してくれるのです。雨が降ったある日、夫は妻との約束を破り、衝撃的な場面を目撃します。妻のもとに帰れない主人公は建物の屋上に上り叫びます。羽よ、再び生えよ、飛ぼう飛ぼう飛ぼう、もう一度だけ飛ぼう、もう一度だけ飛んでみよう。この小説が書かれたのは、日本による植民地支配時代の1930年代でした。E さんは無気力な男の姿を通じて、国を奪われ無力な状態になった韓国人の悲劇と解放に向ける熱望を描き出しているのです。小説を通じて韓国の近代史を垣間見ることができたソチョンのイーさんの家は、寄付金で運営されています。1000ウォン以上寄付した訪問客には美味しいコーヒーを出してくれます。
저만원냈어요그럼열잔주시나요
열잔드려야죠그러면
コーヒーを飲みながら、祖国の解放を見ることなく27歳という若さでこの世を去った E さんが見ていたはずの街の様子を眺めると、ソチョンの違う一面が見えてきました。来週のこの時間もソチョンの旅は続きます。来週はソチョンにとどまった詩人と画家の足取りをたどる旅をしてみたいと思います。ワクワク韓国ディープな旅、ご案内はユーシンジョンでした。